篠原仮眠、歌集バナナフレイバードチューイングガムから10首朗読します。真夜中に出かけて、次の真夜中に帰ってきて、ちょっとだけ眠った。コンビニの中ではぐれて、アーモンドチョコのあたりを探しに行った。漫才が終わった頃にやってくる。3人目から2人で逃げる。クリスマスツリーを飲んで、みんなから嫌われて死ぬまで光ってた。星の色なんて考えたことないや。手つないだまま泳ぐ方法。約束をみんな守って、約束が慌てて赤くなるのを見てた。公園の遊具が塗り直されている。今子供たちは学校だから。お土産を渡す相手が少ないと詳しくなれないね、お土産には。ライオンのお腹のあたり揺れていて、なんか不安になる早送り。階段を発明したら天国へ行ける、発明した階段で。篠原仮眠、歌集バナナフレイバードチューイングガムから10首朗読しました。ガルボの話していいですか？ガルボ知ってますか？お菓子なんですけど、コンビニとかでも買えるんですけど、なんかチョコレート、なんか人体の図鑑みたいなのでは、なんか赤血球みたいな形のチョコって言おうとしたんですけど、なんか今これを言うために検索してきたんですけど、赤血球はどっちかっていうとウェルタースオリジナルみたいな形だったので、ガルボの形を言うためになんか一番近い形のものを知りたくなりましたね。まあそんなガルボのチョコレートがあるんですけど、僕これ好きで、すいません、なんか単価の表の鑑賞に入る前にガルボの話してますけど、2018年頃って僕月の給料14万円くらいだったんですけど、幸せだったんですよ。ってのはお昼ご飯に、バイト中のね昼ご飯にクラフトボスってコーヒーと、でタルタルフィッシュバーガーっていうと、あとガルボのミルクチョコ味、この3つを本当に毎日食べてたんですよ。全部セブンイレブンで手に入るんですけど、本当に幸せで、この3点セットがずっと動かない7ヶ月くらいがあったんですね。うん、結構ピンチなんですよ。月14万円で家賃6万のとこ住んでましたから。だけどなんかそのなんか将来の心配とかをしなくて済むくらい、このガルボクラフトボスフィッシュバーガーっていうのが完璧で、これを食べていけたらなんか幸せが心配がなかったんですね。だからガルボって結構いいもので、イメージとしてね、ずっと。でまあなんかだんだんなんか食べなくなってってて、この間ね、あのミルク、その当時食べてたミルクチョコを食べたんですけど、甘すぎて、なんか思い出が覆ったんですよね。あ、美味しいけど、もうミルクチョコ味のガルボってもう俺のためのもんじゃないんだと思って、なんか寂しくなった記憶があって、でビターを買ったらなんかちょうど良かった。ビターは今でもまっすぐ真正面にから好き、照れずに好きと言えるくらい好きなんですけど、本人が目の前にいても、ガルボビターチョコが本人が目の前にいても言えるくらい好きなんですけど、ね、照れずに目をまっすぐ見て、ガルボビターチョコの目をまっすぐ見て好きだと言えるくらいは好きなんですけど、ただミルクチョコはもう自分のものじゃなくなったなっていう、自分に向かって投げられてるものではないなっていう、こう認識を最新のものにしたんですけど、篠原さんのバナナフレーバードチューイングガムっていう歌集はなんかすっ このミルクチョコ味にすごい似てるなと思いましたね。なんかすいません、感覚的なことを言ってますけどね。なんか、うん、美味しいんですよ。美味しいんだけど、もう俺のためのもんじゃないなみたいな思うみたいな感じで。だから十種選を、さっき朗読した十種って十種選なんですけど、バーって選んだ後に27種くらいから10種選にしたんですけど、付箋を貼った27種から10種にしたんですけど、この10種を見てちょっとうっとりしちゃって、なんかなんて自分にとってのビター味を10種選べてるんだろうと思ってめっちゃ嬉しかったですね。ちょっと概要欄みたいなところに当然10種引用させてもらうので並べますけど、ちょっと見てほしいですね。バナナフレーバーチューイングガムからガルボビターチョコ味みたいな単価が10種揃ってると思います。なんか嬉しかった、これができて、なんか嬉しかったですね今回はね。この歌集が面白いっていうことも大前提としてあるんですけど、なんかミルクチョコ味とかイチゴとかもあるんですよ、ホワイトチョコとかもあるんですよ、もう最強に甘いやつで、その中から自分のビターチョコ味をえり分けることができて嬉しかったですね。だからみんなにもこの篠原さんの歌集から10種選とか自主的にしてクタクタに疲れてほしい、マジで。なんか not for me というか、なんか自分の味じゃないガルボを選んじゃダメですよ。ズルして食べたくないのにイチゴ味くらいの甘いやつ入れちゃ卑怯ですよ。ビター俺はできたんで、なんか人にこの達成感を人にも味わってほしいっていうのがあって、そういうビター味がね10種選になってて嬉しいですね。でなんかバナナフレーバーチューインガムは、まあそのタイトルが象徴的だと思うんですけど、いわゆるご飯的な単価ってもあると思うんですよ。白米、味噌汁、焼き魚みたいな間違いない単価ってあると思ってて、まあまあ100人いたら、まあ、半分以上は少なくとも納得するじゃないですか、このご飯、味噌汁、焼き魚って多分。でだけどバナナフレーバーチューイングガム長いんでガルボチョコって、ガルボチョコミルク味って言わせてもらいますけど、ミルクチョコ味って。を100人いて半分以上大好きってことないと思うんですよ。人生の最後に食べる食べ物は何かみたいな問いで、ガルボチョコミルクチョコ味を選ぶ人はなかなかこう、趣味人というか、結構パンクなやつだと思うんですよね。尖ってる。思考がちゃんと、思想があるというか。うん。なんだろうな、あなたにとって大事な単価はみたいな問いがあるとして、結局ご飯、味噌汁、焼き魚みたいなとこから選ばれる感じがするんですよ。でも一方で絶対ガルボのミルクチョコ味からしか取らないよっていう人も間違いなくいるじゃないですか、単価の流派には。でなんかそれのなんかポリシーを貫いたまま一冊終わってくれたなっていう歌集ですね、バナナフレーバードチューインガムは。だすごい生臭い話しますけど、第一歌集にあげる賞とかありますけど、そういうのは多分ご飯、味噌汁、焼き魚とか、もっと言うけどステーキとか、あと燻製の何かとか松茸とか、なんかそういうとこが取りやすいと思うんですよ。なんかそういう始まりというか、なんかそういう枠な感じがするんですよ、あれって。まあ本当に僕の偏見ですけど、だけどなんかお菓子でお腹いっぱいにするような歌集、お菓子を食べて死なないようにしてるっていうのも一個の思想で、なんか死ぬ気、全力のおしゃれというか、それは全力のセルフプロデュースというか人生作りというか、すごくご飯、味噌汁、焼き魚以外のものでお腹いっぱいになってるし、詩的にね、で成立させてる歌集っていうのを見たなって感じがして、でだからこそ僕今38ですけど、なんか そのくらいの、まあ、単価的に言うと、まあ、微妙に老人ではないんだけど、最先端でもないよねくらいの、なんかシニアくらいのやつにすら、あーでもミルクチョコ味すぎるなとか思われるみたいなところがあるか からもっと上のこの第一歌手に賞をあげようじゃないかっていう人とかはからは、下手するとあもう砂糖そのものみたいに見える歌手っていうところで、でもそこに振ってるっていうかっこよさがある歌手ではあると思いますね。好きな歌がもう切りないくらいあって、だけど好きである一方、自分のもう食べることのできない味のチョコレートみたいな 甘さの度合いのチョコレートみたいな歌集でしたね。なんか例えるほどわからなくなっていくような感じもあるんですけど、でもなんか実感としてはそんな感じですね。でなんかビターチョコの10種とか言ったんですけど、なんか他が苦いからもう重っきし甘いの食べに行けることができるみたいな。10種、僕が選んだ10種の中で一番甘いのは星の色なんて考えたことないや、手つないだまま泳ぐ方法とか、これはもう重っきしホワイトチョコです、ね、甘すぎる。だけどこの10種の中に1種入れるとなんかお互いにとっていいというか、ホワイトチョコ味にとってもビター味にとっても僕にとっても、ね、いいっていう感じでね。一番好きなビター味は一番目に読んだ真夜中に出かけて次の真夜中に帰ってきてちょっとだけ眠ったですね。これがなんかずっとこれは残るだろうなって感じ、僕の中で好きな。篠原仮眠からどの一種好きみたいな会話があるとしたら、あ、真夜中の歌じゃないかな。なんかわかります、めちゃくちゃ突飛なことが言われてる短歌でもないし、で他の歌とかに比べると短歌の中の登場人物がめちゃくちゃ突飛なことをしてるわけじゃないというか、なんなら読者である俺でもやろうと思えばできるんですよね。なんか生活を一旦バグらせればできるんだけど、やらないこと、やらなかったことで今後もやらないことっていうのを、なんかこの辺がビターのなんか抑えめな味ですよね。だけど甘い、間違いなく甘いっていう領域を書いてて、こんなことずっとできないことをやってる。で一粒取り出してすらこれですからね。なんかたくさんあるこのバナナフレーバーズチューインガム、何種収録かちょっと覚え忘れましたけど、なんかその中の一種のこういうさりげないのを取ってしても、ああみたいな、なんか言い方悪いけどお菓子ばっか食ってる人のポエット、いやこれ言うと篠原さんのなんかね、全く未知の篠原さんっていう人を想像することに、捏造することになるんですけど、なんか歌集の中の人物っていうことで言うとですよ、なんかお菓子でお腹いっぱいになってたりとか、あとお腹すいた時お菓子を出す、手にお菓子に手を出す人の作風って感じがするんですよ、すごい。でそれによって形成できないボディがあるとして、でもそれでボディを形成していこうっていうのは思想だしポリシーだし教示じゃないですか。なんかそういうのにクタクタにさせられて終わった歌集って感じですね。で残った10集って感じで、真夜中に言ったのそのもう歌の感傷じゃなく、な歌の中で起きてる動きのことのこのなんだろう、まあ繰り返しになりますけど、できるんだけどしなかったっていう領域のポエジーですか、これに一番グッときて、で同じくらいあの漫才が終わった頃にやってくる3人目から2人で逃げるとかね、この短歌を視界に入れてあげたい人がいっぱいいるなと思いますね。いわゆるなんだろうな、これもまた感覚的なこと言うんですけど、僕は草花とか人間の命の尊さとかって、まあ、それの価値は十分に思い知らされてる上で、それで短歌が書けない人間なんですよね。もっとどこまで行ってもなんか男子高校生の雑談みたいな短歌しか僕は作れないんですけど、一方でその草花とか雑談ボーイズクラブ的なノリ、内輪ノリ、あと誰も努力してないのになんか面白くなってしまった場面とか、そういうじゃない領域にあると思うんですよ。この漫才が終わった頃にやってくる3人目から2人に逃げるみたいな、あれをこんなに面白く言える、あれをってこういう場面が実際にあるわけないんだけど、ちょっと尖ってる若手とかやるかもしれないですけど、今のところないし聞いた記憶がないんですけど、こういう場面があったことを、なんかこれが面白くなるっていう判断で動き出してちゃんと面白く仕上げてるのとかって、やっぱ草花、友達、命の尊さ以外にも短歌の領域があるよなって感じがして、なんかそこを指し示した感じですよね。しかもさらっと、しかもこの領域のことを他でもやってないっていうことだから、なんかラッパーでいうデリバリーが多いというか、やり口がすごい多いこととかもやっぱりそうですね、忍び込めたらね、第一歌集、前年に出た第一歌集で一番を決めるみたいな、その会議に潜り込めたらね、 このちょっとお菓子のこうねじ込みましょうよみたいに思いますよね。漫才が終わったのにやってくる3人目から2人逃げる、笑ったもんな。これもだから、でも言ったら真夜中に出かけて次の真夜中に帰ってくるで寝るくらいなんかありえることなんだけど、なんかこの世でなかなか起きないことっていうことをさっと置いて、なんかすごいことじゃないみたいに次の歌行きやがるんですよ。いやすごいことだぞ今のみたいなやつあって、でなんだろうな、漫才が終わった2人が漫才やった後に3人目が来るまでだと思うんだよな。なんかちょっと頑張って書けるのって時間かけて、うん、で書いてみて一発で出てきてる感じがするんだよな、この作者篠原さんが。こういう場面があったら良いな、まあ良いなの良いの部分はいろんな別の感情が入る可能性もありますけど、一旦こういう場面があったら良いなって思ったから2人で逃げるまでかけた感じがするです。面白いもん作ろうとかさ、やらしい話受けようとか思って短歌をつけると、漫才が終わった頃に3人目がやってくるまでしかいけない気がするんですよ。でもそこは2人で逃げるっていう、なんかわかります、コマが多いというか、漫画でいうこの2人で逃げるの分のコマで、しかも2人で逃げるという結構甘やかな場面、さっきまでお笑いっていう甘やかとは全く無縁のことをしてた場面に3人目が出てくることで、この3人目に話が行きがちだと思うんですよ普通。な誰だとか、なんか怖い人かとかあるけど、なんかそっちじゃなくて2人で逃げるっていう方に、なんかカメラの追いかけ方ができるし、色彩のなんか表し方ができるとかっていうのはマジでセンスだし、もっと言うと執着心なのかな、執着心って言い方っていうのか分かんないですけど、なんか思想、死の想像の出そうで思想ね、なんか思想の良いしつこさみたいなのが2人で逃げるの甘やかさまでかけた感じがすると思う。なんか自分で短歌を作る人とかの方が分かる凄さなのかもしれないです。これはなんかすごいなんか分断的な言い方ですけどね、差別的な、差別というか、でも別に短歌作らない人でもこの歌の内容の凄さとかちょっと笑っちゃう感じとか伝わると思ってて、上で自分も短歌が作る人だとこの2人で逃げるのまで言えることってののものすごさが伝わると思う。漫才が終わった頃にやってくる3人目から2人で逃げるとかですかね。今その10首を眺めてるんですけど、メモ帳に書いてある、意外と繰り返しが多かったりとかもあるんですね。お土産を渡されてが少ないと詳しくなれないね、お土産には。階段を発明したら天国へ行ける、発明した階段で階段階段お土産お土産みたいな感じとか。でもこの言い方で達成してる何かがあるし、間違いなく今まで言われたことなかったこと、お土産を渡す相手が少ないと詳しくなれないね、お土産にはとかは、もしかしたらあるかもしれない、この言い方は。だけど、これらの10首、もしくは他の付箋も貼られた歌もカウントすると27首。もっと言うと、バナナフレーバーとチューインガムっていう歌集全体の何百首かの中の一首にあるってことで、なんか交互の発想の短歌になってない、だけの短歌になってない感じがする。やっぱり全部寂しいのだよね。なんか逃げるし、うん、はぐれちゃうし、行動してるのもなんか真夜中だし、公園には人少なめだしとか、なんかね、全体的に寂しくなってって終わる味が多い歌集ではあるから、こんなにお菓子というかカラフルやしドリーミーだしポップなんだけど、登場人物がすごく少ない、街に全然人がいない感じとかね、その辺もやっぱり魅力ですよね、うん、ライオンのお腹のあたり揺れていてなんか不安になる早送り、これ歌のなんかそのままの意味として情景として撮っても面白いですけど、確かに早送りにするとなんか大したことない、通常再生だと大したことない動きがなんか耳とかそれがバタバタバタとか早送りで見ると面白いですよね。なんかそれをお腹のあたりで言ってるんですけど、やっぱりこの歌をなんか単純に動きの面白さとして笑った後に、なんか妊娠してるライオンとかを次に思い浮かべると思うんですよ。あの象徴とかニュアンスがそこにあると思ってて、なんかそこもなんかこういう なんでしょうか、素材の因数分解めっちゃ野暮ですけど、なんか不安になるっていう感じとか、やっぱりライオンが増えることとかに手が届いてる不安な感じがするんですよ。なぜライオン、この今いるライオンのままで終われないのかみたいな感じを自分も持ってたような気がするみたいな。ライオンが増える、まあ、生き物の別に営みだから増えたらいいんですけど、なんで生き物は増えるんだろうっていうことのなんか現象的な不安みたいなのをこの言い方で、でもパッと見には面白く書かれてるっていう、なんか不安の仕込み方が、予兆みたいなの仕込み方がやっぱりこの歌集で読むと味になってるなっていう感じがするなと思いますね。なんか本当に、例えば僕はラッキーにもこの篠原さんって人の情報何も知らないんですけど、トークイベントとかもみそびれだしね。だなんか歌集の短歌を読むことで浮かんでくるなんか生き物像みたいなのを純粋に楽しめたような気がしますね。それによってね、なんかお菓子でお腹いっぱいにしてる、言い方不吉だけど死が近い主体ですのしね、死が近い主体みたいなのが、適当に歌数言いますけど300首踊り尽くしてくれたっていう感じだよな。面白い、真夜中も面白いし、漫才も面白いし、まあ、どうでクリスマスツリーも面白いし、この10首ではべらぼうに甘い、手つないだまま泳ぐ方法とかね、面白いしとかですね。あとまあトピックとしては忘れるとかも多いですよね。恐竜の名前を教えてもらうのが好きだ、一つも覚えられない、誕生日が奇数でそれが嬉しくて何度も聞いたのに忘れました。あとこれはまあ同世代間とかでくくると、世代のくくり方も広くて雑なんだけども、一旦同世代感と言わせてもらいますけど、あのミスドよく考えたら好きじゃなかった、もうちゃんと読むか、ミスドよく考えたら好きじゃなかった、あなたをさっきまで好きだったっていう歌の、なんか山中知世のでも君でなくてもよかったということをくれる川辺でいつか話そう、初谷無意のそっくりそのまま、君にあげるよ嘘つくよ、死なない猫になって向かうよ、あと武田ほのかのああ君に飽きたくないな、ラップされリモコン、ラーメン屋のリモコン不思議そう、ああ君に飽きたくないな、ラップされラーメン屋のリモコン不思議そう、なんかこのなんでしょうか、めちゃくちゃ手荒な言い方をしますけど、なんかやっと手に入れたあなたですら飽きてしまったり嘘ついたりっていう、なんかでもリアルじゃないですか、そこは夢の中のリアルさというか、夢のような関係におけるリアルさから逃げない、リアルな感情から逃げないみたいなとこも、篠原さんの場合はミスドもあんなにSNS をやりまくってたらミスドを嫌いになるのって難しいと思うんですけど、でも気づいちゃうわけですよね。よく考えたら好きじゃないっていうすごく残酷な一節に見えるくらいミスドは揺るぎないものだから、でそれの並びであなたをさっきまで好きだったっていう、なんかミスドのように気づくというか、ミスドの好きじゃなさのようにあなたをもうマックスでは好きではないっていうことに気づく感じの、あなたをもう好きではないっていうことだけでも残酷なのに、ミスド別に好きじゃないなっていうのの10日の感じで気づくっていうのの残酷さが、でもこれが人が脳を持った生き物、脳と気分を、脳と気分に浸された生き物である以上、この残酷さ世界にあるものだっていうことをからちゃんと逃げてないですよね。嘘つかないっていう、そこただこの嘘つかなさは大事なんでしょうね。嘘じゃんって思われちゃうからね、ここで嘘つくと。他の歌とかのもうちょっとこの歌がないと結構集中力、読者の集中力が落ちてしまう歌もいっぱいあると思いますね。だから10首に入れなかった歌の甘さはそこだと思う。オープンカー、あなたはひどい悪人で、雨の日もサングラスのギャングとかがおかしくなるんじゃないですかね。このミスドの歌とかでちょっと嘘つくと、嘘っていうのは読者に対する嘘ね。でもっと作者本人に歌を成立させる時のちょっと手抜きというか、そういうのも嘘ですけど、そこあるとオープンカーの歌とかがなんかもうちょっと色素が薄くしか想像できないかなと。はっきりでも ミスドの歌があることによってサングラスのギャングのなんか歌が目指すところのバカバカしさの一方をめっちゃ濃く想像できるし、あ、この人そういうの好きなんだろうなっていうのを考える時間がちょっと長い感じですよね、読者がね。とかですかね、まあ、触れてないとこで言うと朗読だけして済ませますけど、いなくなる人の写真を撮る人のように笑って崖を背に立つ、花を知らない人に花を描かせたことへの拍手みたいな拍手とかね、まあ、他にもありますけど、こういうなんかこの人の世界の中でのルールというかあるあるみたいなののもうちょっとわからなさみたいなのも魅力ということは魅力ということもできるんですけど、なんか一旦こういうのはまだ踏み込めないまま終わったかなって感じ、僕の中でね、読みがね。いっぱいありますよ、他にも好きな歌。空っぽの檻は荒野に捨てられて、とっても風に詳しくなった。月の歌もいいよな。なんだっけ。満月に話し相手はいなかった。発祥の地で廃れた踊り。初めからここに来ようとしたわけじゃないなら落ち葉、どうしてだろう。この落ち葉とどうしてだろうの接続は、なんか若干クラシックな、類歌を挙げれないけど、なんか藤本怜美さんあたりにありそうな、なんとかどうすればいいみたいなのってありますよね。ちょっとこの録音した後、歌にくっつけて概要欄に貼っときますけどね。こういうなんかこういう落ち葉どうしてだろうみたいな、意味的に言うと、ワードファイルとかにすると赤い棒線が引かれて書き直してくださいみたいになるけど、こういう飛ばし方、なんか情景の中のアイテムの後感情を吸入みたいな技だと思うんですけど、なんか技術化されて継承されてるなって感じでしょ。まあパッと連想したのはさっき言ったけど藤本怜美さんとかにありそうだよなとか、なんか、まあ、本人がこれを読ん、その藤本さんを読んでるかは別として、なんか技術の継承される空気はあるんだなとかっていうのは空気を想像したりね、短歌界隈の。七並べ、昨日と同じ服を着て昨日と同じ虫を逃がした、月よりも大きくなった恋人の背骨を歩く100年の経営、誕生日を金曜日にありがとう、誕生日も金曜日もありがとう、すごいよな。なんか具が一つしかなくて乾燥パセリが振ってあるだけのパスタみたいなかっこよさがあるよな、この誕生日と金曜日とありがとうだけで一周行くんだみたいな、でこれ成立するんだみたいな、これで美味しいんだみたいなね、そういう感動があったよな。一番どうなのかなって思った歌は、だ1個前の音声の笠木拓オランジェットの歌のブロックする歌の感じ、あの世界の中にアカウントをブロックするっていう行動があることで、なんかその歌の周辺が汚れる感じがある、まあ、あの歌はあれをあることで汚してるわけですけど、一旦リアルにすごくリアルを一瞬見せるってやり方としてあのブロックの歌あると思うんですけど、なんか砂糖までチカチカなのかこの星は、宇宙にハブられた安い星、このハブられた、しかもカタカナで書いてあるハブとられただから、なんかまあ会話とかね、軽めの文字の会話、 LINE とかメールとか、あ、もしくは SNS の DM とかでもいいですけど、なんかその感じにの言語ですよね、なんか位相が。でそういうリアルさポップさも全然バナナフレーバーチューインガムの歌の世界のなんか道具としてアイテムとして全然ありそうなんだけど、はぶられたっていう言葉のなんかガサガサした質感と殺伐さと、そしてなんでしょうね、バナナフレーバーチューインガムの良質のチープさとは逆の悪質なチープさだったんだなっていう風に読んで気づきましたね。はぶられたはポップな言葉であるが、チープさが悪質だったんだな、なんか同じことばっかり言ってますけど、この歌でなんか崩れる感じはしますね、歌詞世界がね。でもすごいですよ、こういう歌一種しかないもん。はぶられた的な、なんか嫌な言葉ってあるじゃないですか。なんかそこへそういうのもなんか深く考えていけばすごくなんか感動できると思うんですよね。 あれとあれ言うのにこれは言わないみたいなのってセンスじゃないですか。ハブられたと。例えば適当な動くか分かんないけど、毒親とかは多分言わないんですよ、バナナフレーバーチューインガムって。歌う世界が毒親を必要としてないっていうこととは別に、毒親的なワードはポップだしインターネット的だし、もしかするとお菓子を食べてお腹いっぱいにする的な、なんかまあだらしのないこう空気感を持ってるのだが、両方ね、毒親もお菓子でお腹いっぱいになる的な魂も、だけど毒親は絶対入ってこない感じがするみたいな、この歌だと。だってハブられたみたいな極だから、毒親って。なんかすごい、まあ、なんか歌集の性格に沿った表と鑑賞になるというのをつくづく思い知らされましたね。なんか感覚的な発言がすごい多くなるから、原稿とか文字とかにしたら何言ってんのこいつみたいになるけど、まあ声だと言えるから助かるなと思いましたね。まあ、一番なんかヒヤッとした歌はこれですね。砂糖までチカチカなのか、この星は宇宙にはぶられた安い星。あと、まあ忘れる、何もかも忘れるとかの要素も言ったし、コンビニの中ではぐれたアーモンドチョコのあたりを探しにいたと。これでなんで素敵なんだろうね。すごいよね。アーモンドチョコっていうのの揺るぎなさなんだろうな、多分な。なんかアーモンドチョコっていう言葉見たときとか、あと、アイテムとしての強さとか、ニュアンスとか、醸し出し続けてきたニュアンス、アーモンドチョコが地球でね。っていうのがやっぱりの揺るぎなさが歌の味の揺るぎなさにとちゃんとね結託してるよね。これ以外どこでもどれでもダメですもんね。アーモンドチョココンビニの中にたくさんありますけど、すごいどれでもダメなんだけど、アーモンドチョコで素晴らしくなってるみたいな感じですね。というとこです。ありがとうございました。篠原仮眠バナナフレーバードチューイングガムでした。